今日はですね、そのローマ書を、11章25から29節を見ていきたいと思いますけれども、今年最後の公開説教となります。神の奥義というテーマを持って、共にですね、与えられたこの聖句、御言葉を共に考えてみたいとそう思います。先週の私の説教の中でですね、口語訳の聖書、また新共同訳の聖書の話をいたしました。ある教会では口語訳しか使ってない教会もあれば、ある教会はですね、教会では新共同訳しか使ってない教会もあります。しかし、私たちはですね、口語訳、新共同訳、それで判断して良し悪しを判断することではなく、そこに書かれているその言葉をですね、注意深く見ていく必要があると私は訴えました。使徒行伝17章11節に、ここにいるユダヤ人はテサロニケの者たちよりも素直であって、心から教えを受け入れ、果たしてその通りかどうかを知ろうとして、日々聖書を調べていったという言葉があります。ここにいるユダヤ人のことはですね、ベレア人を指しているわけですけども、彼らはですね、聖書を熱心に研究し、霊的に熱くなるようにまでですね、聖書を調べていきました。で、私たちも、なんか口語訳とか新共同訳ということよりも、聖書そのものの言葉にですね、注意深く調べていく必要があると、そう思います。それによって皆様一人一人がですね、大きな霊的に大いに祝福されることを祈っていきます。今日はローマ書11章の25節のところをですね、早速ちょっと見ていきたいと思います。兄弟たちよ、あなた方が知者だと自負することのないために、この奥義を知らないで言ってもらいたくない。一部のイスラエル人が固くなりになったのは、異邦人が全部救われるに至る時までのことであって、と書かれています。ここでパウロはですね、兄弟たちよと呼びかけています。パウロが言っている兄弟たちは誰のことなのでしょうか。ローマにいる教会の異邦人、クリスチャンのことを指しています。あなた方が知者だと自由することのないために、つまりですね、あなた方は賢いものだと思わないようにという意味です。なぜパウロはそのようなことを言ったんでしょうか。異邦人クリスチャンたちはですね、ユダヤ人クリスチャン、ユダヤ人と比較したところがありました。ユダヤ人が悟っていない真理を自分たちは悟りました。ユダヤ人が捨てたキリストを私たちは受け入れました。ユダヤ人はつまずきましたけども、自分たちはイエス様を信じて救われたということをですね、比較して自分自身をうぬぼれ、そして、自由していたということが考えられます。そのような異邦人クリスチャンたちに、パウロはですね、この奥義を知らないで言ってもらいたくないと語ります。奥義、パウロが言っている奥義は何でしょうか。口語訳では奥義と書いてありますけども、新共同訳では何と書いてあります？秘密。秘密ですね。ギリシャ語ではミステリオン、ミステリという言葉です。ミステリ、神秘です。パウロはこの神秘を、この秘密を、この奥義を知らないでいてもらいたくない。つまり、否定語、ない、ないを2回も繰り返して使いました。2回の繰り返しの否定語はですね、強い肯定になります。つまり、ぜひ知ってもらいたいというふうにですね、パウロは訴えているわけです。そのパウロが語っている奥義の内容は何でしょうか。一部のイスラエル人が固くなりになったのは、 異邦人が全部救われるに至る時までのことである。これがその奥義の内容になっていきます。皆さん、この言葉にですね、もう少し注意深くちょっと見ていただきたいと思うんですけども、皆さん、これを読むときに納得できますか？あ、なるほどと思われるでしょうか？一部のイスラエル人が固くなになったのは、異邦人が全部救われるに至る時までのことであるという内容でありますけれども、少しこの文章を少しですね、分かりやすく申し上げますと、一部のイスラエル人が固くなになったのは、すべての異邦人が救われる時まで、つまり、すべての異邦人が救われる時まで、一部のイスラエル人が固くなにされた。そして26節に続きますけれども、それからすべてのイスラエル人が救われるという意味なんです。つまり今、ユダヤ人はつまずいているんです。イエス・キリストを捨てました。イエス・キリストを救い主として認めていません。イエス様につまずいたんです。ですから神様は、その異邦、ユダヤ人からですね、異邦人へと福音を述べ伝えていきました。パウロを選んで、異邦人伝道に向かわしたわけであります。ダニエル書、9章を読んでみますと、その予言のことが書かれていますけども、ユダヤ人のために定められた期間というものがですね、定められています。AD 34年、ステパノの殉教によって、ユダヤ人はそこまで、と、ユダヤ人のための恩恵期間が与えられていますことを我々はですね、聖書を通して分かることができます。それからは、異邦人伝道なんです。この聖書によれば、今はユダヤ人伝道ではなくて、異邦人伝道、異邦人が救われていく期間であるわけです。ローマ書11章25節、この言葉をですね、文字通りに読んでいけば、いつまで一部のイスラエル人が固くなにされているのかということなんです。これは異邦人が全部救われるため、異邦人が全部救われるに至る時までと書いてあるわけです。ここで皆さん質問しますね。異邦人が全部救われる時はいつなのでしょうか？私たちも異邦人です。この全部という言葉に少し、訳が違うんです。この全部という言葉を皆さん全部と言われたらどう思います？全部、すべて、というふうにですね、我々は思って理解してしまいます。新旧約では、異邦人全体が救いに達するためであると書いてあります。口語訳では、異邦人全部救われるに至る時までであると書いてあります。英語ではですね、フルナンバー、すべてのその数字、と書いてあります。ニューキングジェームズバージョン、ここではですね、fullness、つまりですね、満ち溢れるという表現が書かれています。もう少し具体的に言いますと、この全部とか全体と訳されているこのギリシャ語の言語ではですね、フレロマという言葉なんですけども、これはですね、数字的な全部を表していません。10万、豊富、いっぱい、満ち満ちさ、というニュアンスの言葉であります。ですから、これをですね、正しく理解するためには、この全部、全体と訳されている、この言葉、フレロマという言葉の 訳をですね、私たちは十分理解する必要があると思います。その同じ言葉がローマ書11章の12節にも書かれています。ローマ書11章12節、ちょっと読んでみたいと思いますが、ユダヤ人と、すいません、11章12節、しかしもし彼らの財貨が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となったとすれば、まして彼らが全部救われたなら、どんなにか素晴らしいことであろう。ここでも全部という言葉が使われています。新旧約では皆という言葉です。しかし正しく訳しようと思えば、彼らの道々さはどれほどのものなのでしょうという言葉です。全部とか全体とか、そういうすべてとか皆という意味ではないんです。黙示録7章の中節に、私たちはですね、救われている群れをそこで見ることができます。14万4000人。ありますよね。これは数字としての14万4000人です。これが文字通りに14万4000人なのか、あるいは何かを、誰かを象徴する数字なのか、という説で分かれています。私たちは14万4000人というものは、ただ象徴する数字に過ぎないという理解を持っています。14万4000人以外にですね、数え切れないほどの大群衆の姿がまた描かれています。14万4000人と数え切れないほどの大群衆が同じグループなのか違うグループなのかということの説もまた様々です。ある人は同じグループだと思っている人もいれば、ある人はですね、違うグループだと思っている人もいます。私はここでそのようなことを論じはしません。確かなことは、数え切れないほどの大群衆というものはですね、決して人類全部を、人類すべてを表すものではないことです。しかし、数え切れない、その大きさ、その豊富さ、みちみちさを、十万さを表す表現であります。ですから、ローマ書11章25節を言語に基づいて訳しますと、こういうふうにですね、なるのではないでしょうか。兄弟たちよ、あなた方が知者だと自由することのないために、この奥義を知らないでいってもらいたくない。この前半の部分は全く大丈夫です。正しい訳です。その次、一部のイスラエル人が頑なになったのは、異邦人が満ちるほどに救われる時までである。これが一番正しい訳です。全部とか、皆とか、すべてという言葉を使わないで、異邦人が満ちるほどに救われる時までである。ところが、その時はいつになるのでしょうか。神様が見ておられて、異邦人、ああ、これだけ救われたらいいな。神様が満足できるその時はいつなのでしょうか。それは誰もわかりません。神様以外はわからない。その時がいつ来るのかはわからないんです。しかしその時が来たら、どうなります?ローマ書11章26節。こうしてイスラエル人はすべて救われるであろう。口語訳です。新旧約ではこうして全イスラエルが救われるということです。つまり、異邦人が満ちるほどに救われてから、ユダヤ人がすべて救われるという意味なんです。これがパウロが言っている神の奥義なんですけども、皆さん、このローマ書11章26節、イスラエル人がすべて救われるというこの言葉をどう理解できますか?どう理解し 解釈できるでしょうか。今までは異邦人の救いのことを見てきましたね。全部イスラエル、全部の異邦人が救われるという、その全部も言語では全部という意味ではないことが私は説明しました。それと同じように、ローマ書11章26節、すべて救われる。イスラエル人がすべて救われると書いてありますけども、ここで問題となっているのは、じゃあ、このすべて救われるイスラエル人を、誰のことなのかということなんです。すべて、言語でもですね、パサ、パスとなっておりまして、パス、これはすべてという意味です。ですから、すべて救われる、イスラエル人がすべて救われることには問題ない。間違いないと思います。で、問題は、すべて救われるイスラエル人を、が誰なのかということです。これに対して、神学ではですね、5つの説があります。1番目、文字通りにすべてのイスラエル人が救われる。アブラハムの子孫ですね。私たちは異邦人でありますから、我々のことではありません。ユダヤ人のことです。すべてのユダヤ人は救われるという解釈を取っている人がいます。説があります。2番目、全体としてのイスラエル人を意味するが、必ずしも一人一人を含む必要はないという説があります。3番目、イスラエル人の中で選ばれたすべてを意味する。4番目、イスラエル人と異邦人の中で救われたすべてを意味する。5番、キリストを信じ受け入れた人は霊的イスラエル人と意味する。この5つがあるんですよ。この中で皆様は何番が一番聖書的だと思いますか？文字通りに全てのイスラエル人が救われると思っている方、それが正しいと思っている方は手を挙げてくださいませんか？あ、イエス様の再臨の直前に神様が特別な働きをして、イスラエル人、今そのイスラエルにいるイスラエル人、ユダヤ人すべてを悔い改めさせて救うんだという思っている方、いらっしゃいますよね。じゃあ2番、全体としてのイスラエル人を意味するが、必ずしも一人一人含む必要はないと思っている方。3番、イスラエル人の中で選ばれたすべてを意味する。イスラエル人では間違いないんですけど、その中で選ばれているものが救われる。はい。4番、イスラエル人と異邦人の中で救われたすべてを意味する。ここで手がもっと上がりましたね。5番、キリストを信じ受け入れた人は霊的イスラエル人としてすべて救われる。はい、5番が圧倒的にですね、多いわけでありますけども。今からちょっと説明しますね。1番、文字通りにすべてのイスラエル人が救われる。これ、セブンス・デイ・アドベンチスト以外の教会ではですね、この一番を支持するところが多いんです、実は。ディスペンセーション主義とちょっと難しい、人々がいるんです。ディスペンション主義。ディスペンセーション主義ですけども、これはですね、ちょっとスクリーンに映っていると思いますけども、ディスペンセーション、これ英語なんですけども、神の決定、神の設立、神の命令、神が定めた制度を意味します。つまり、神様の主権、神の力、神の権限というものによって、我々の人間の救いはもう決まる。つまり神様がですね、我々の知らない力を持ってですね、ユダヤ人を全部救うんだって。 で、これはですね、まあ、聖書の文字通りに彼らは解釈しますけども、この説は多くのプロテスタント教会によって支持されています。しかしそこにはですね、多くの問題点が見られます。何かというと、イエスが再臨される時に生きているすべてのイスラエル人が救われるのであれば、その以前のイスラエル人の救いはどうなっていくんですかということです。イエス様が再臨されるその前の直前に住んでいる者だけが救われるのであって、その以前にですね、生きていた人の救いはどうなりますかということです。主の再臨の直前に、イスラエルにおいて集団的に悔い改めが起こり、すべての人が救いに至るとは考えられないという問題があります。アブラハムの血筋を継いでいる純粋なイスラエル人を探すのも難しい。今、自分が純粋なユダヤ人だと思っている人はそんな多くありません。人間の自由意志を無視して神が救いたいと思う人を勝手に決められることに対する疑問です。この子孫によれば、神に先に選ばれたアブラハムの子孫であるイスラエル人が、は結局普遍的にみんな救われますよ。どんなことがあっても救われますという、説でありますけども、福音はエルサレムからユダヤ、サマリア、地の果て、結局ですね、地の果てからまたエルサレムに戻っていくんだという主張です。他のプロテスタント教会ではですね、ユダヤ人伝道、中東イスラム伝道、今力入れてやってますけども、この説に基づいてやっています。2番、全体としてのイスラエル人を意味するが、必ずしも一人一人含む必要はない。これはですね、すべてのイスラエル人を全体としてのイスラエルとして見るのは無理があるんです。救いが個人的ではなく集団的に行われるというのも聖書的ではありません。3番目、イスラエル人の中で選ばれたイスラエル人だけが救われる。これはその当時ですね、その当時に多くのイスラエル人が、ユダヤ人が持っていた思想でありました。ですから、そういうように思っていたものをパウロはですね、奥義とか秘密、神秘という言葉を使う必要がないわけであります。4番、すべてのイスラエル人とは選ばれたユダヤ人と異邦人のことである。ローマ書11章を読んでみますと、パウロはですね、異邦人とユダヤ人をかなり区別しています。マクドのオリーブの木、野生のオリーブの木、接ぎ木されたとかですね、そういうふうにユダヤ人と異邦人をはっきりと区別しているわけです。文脈上ですね、その全てのイスラエル人とは選ばれたユダヤ人と異邦人のことであるということはちょっと合わないんです。5番、全てのイスラエル人をキリストを受け入れた霊的イスラエル人として見る説。これは私たち教団、セムスアドベンチスト教団がですね、支持している説であります。異邦人であれ、ユダヤ人であれ、私たちはですね、約束に基づいて、神の約束されたキリストを信じ受け入れることによって、私たちは霊的なイスラエルになるという意味です。パウロはローマ書9章6節7節でそのような話をちょっと触れました。ローマ書9章6節7節。しかし、神の言葉が無効になったというわけではない。なぜなら、イスラエルから出たものが全部イスラエルなのではなく、またアブラハムの子孫だからといって、その全部が子であるのではないからである。かえって、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるであろう。ユダヤ人たちは、 自分たちはアブラハムの子孫だという誇りを持っていました。私はアブラハムの子孫、つまりそれはつまり救われるという意味なんです。それに対してイエス様はそれをですね否定したんです。肉と血は天国を受け継ぐことはできないと言ったんです。自分がユダヤ人だからといって、おつまつき的に救われる意味ではなくて、救いというものは何ですか？どうやって当てられます？約束を信じる者が救われるんだ。つまり、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれる。イスラエル、本当の霊的なイスラエル人になるんです。イサクは神の約束を表しますし、これはキリストを表します。つまり、使徒パウロは、神から救いの約束として与えられたキリストを救い主として受け入れた人を皆、霊的イスラエル人として見ました。真の誠のオリーブの木と野生のオリーブの木の例え話で、野生のオリーブの枝が接ぎ木されて誠のオリーブとなるのは、驚くべき神の救いの摂理であり、秘密であったんです。これが神の隠された秘密、奥義でありました。結論として、神の奥義は何でしょうか？一人子、イエス・キリストを通して全人類に救いを与えることであり、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れる者だけが霊的イスラエル人となり、そのような全てを救う計画であると結論付けます。ですから、ローマ書11章26節、全てのイスラエル人は救われる。これは言語的に合っていますけども、その全てのイスラエル人を誰と見なすべきか、誰と見るべきかということにおいて、様々な解釈がありますけども、私たちは約束の子、約束の子、神の約束であるイエス・キリストを信じ受け入れた者は皆霊的なイスラエル人となり、その者は救われるという。これが正しい聖書の解釈であると私たちは信じています。ローマ書11章28節から29節。読んでみますね。福音について言えば、彼らはあなた方のゆえに、神の敵とされているが、選びについて言えば、父祖たちのゆえに神に愛されるものである。神の賜物と召しとは変えられることがない。パウロは、福音的な面、そして、選びの面から語りました。私たちは生まれつき罪を持っているものであって、神様と敵対された状態で生まれてきたものでありますね。我々が持っている罪のゆえに、自然な形で神様と敵対の関係になってしまうわけです。この関係を神様はイエス・キリストを通して変えてくださいました。選びという言葉が聖書に書かれています。ヨハネによる福音書15章16節においてもですね、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだと書いてあるんです。私たちは神様に選ばれているんです。神の子として。選びについて言えば、父祖たちのゆえに神に愛されるものとなりました。この最後の言葉、神の賜物と召しとは変えられることはないという表現でありますけども、韓国語の聖書ではですね、こういうふうに訳されています。神の賜物と招きにおいては、 後悔がありません。後悔がありません。この言葉はですね、アメタメレトスという意味でありますけども、アがついてるんです。まあ、英語している方はですね、エノチ、ノット、ナット、これ使えばすべて否定語になりますよね。ギリシャ語でもアをつければですね、一番、先に、アをつければですね、すべて否定語になってしまいます。メタメロマイ。これはですね、後悔する、悔い改めるという言葉に、アがついている、この形になっています。つまり、後悔しません。悔い改める必要がありませんという、意味です。つまり、神の賜物と招きとは、後悔しません。悔い改める必要がありません。もう考える余地がありません。もう何ですか？間違っていませんという意味なんです。神様はイエス様を通して私たちを選んでくださいました。その神の選びに失敗がありますか？神様がなさったことに神様ご自身が後悔するような方ですか？そうではありません。そういう意味なんです。しかし私たちはいかがでしょうか？私たちの一生は後悔に満ちているのではないでしょうか？人は死ぬときによく口にする言葉があるそうです。一番よく口にする言葉が何かわかります？人が死ぬ前に後悔の言葉ですね。ないないすればよかった。ないないすればよかったという表現が多いそうです。もっとこの人と時間を大切に過ごせばよかった。もっと優しく接してあげればよかった。もっと旅をすればよかった。もっと愛してあげればよかったとかですね。もう後悔に満ちる言葉が多いそうなんです。もっと自分の主人に優しく接してあげればよかった。まあ、そのような後悔がないようにですね、今大事にしてあげてください。しかし、そのような後悔は神様には存在しません。悔やんだり、後悔したり、反省したりすることは神様には考えられないことです。私たちを救うために最高の賜物であるイエス・キリスト、一人子息子イエス・キリストを私たちのために十字架につけさせました。そのことに対しても神様は後悔しません。それによって私たち一人一人を救うことができたのも対しても神様は後悔なさらない方であります。私たちを天国へ連れて行くためにありとあらゆる犠牲を払ったことに対しても神様はですね、絶対後悔なさらないお方であります。なぜなら神様は完全だからです。神様は失敗なさらない方であるからです。私たちのこの限られている頭で神様の奥義を完全に知ることは、完全に理解することはできません。神様は素晴らしい計画を持っておられ、私たちをサタンの手から救い出してくださいます。どんなことがあっても、神は御子イエス・キリストを信じる者を救い、天国を与えてくださいます。なぜなら、救いは我々の行いによるものではなく、信仰によるものであるからであります。救いは自分から生まれてくる、出てくるものではありません。救いは外側から与えられる、やってくるものであります。マタイの22章を読んでみますと、そこにはですね、婚礼の例え話があります。 ある王様が王子のための婚礼のパーティーを開きました。多くの方々を招くんです。招かれました。そのところにですね、客がいっぱいなりました。その時王様はですね、ある儀式を行います。それが何かというと、調べることです。何を調べましたか。この王様は礼服をつけているかどうかを調べました。つまり王様がそのしもべたちを使わすときに礼服を持たせて使わしたんです。招いたんです。王様が設けている、王様があなたを、ね、招いています。しかし必ずこの宴会に参加するときはこの礼服をつけてきてくださいませんかということです。必ずこの礼服を、ね、着てから参加してくださいということです。マタイの22章14節にですね、招かれる人は多いが選ばれる人は少ないという言葉があります。つまり礼服をつけていないまま参加している一人がいたんです。彼は追い出されてしまいました。なぜ。ただ一つの理由です。礼服をつけていなかったからです。真面目なのか不真面目なのか関係ないんですよ。嘘をついてるのか嘘をついていないのか、優しいか優しくないのか、道徳的に立派なのかそうではないのか関係ないんです。ただ王様が見るのは何を見てます。礼服です。この礼服はイエス様の十字架で与えられました。イエス様がご自分の命を捨てて十字架に貼り付けることによって、義の衣、イエス・キリストという衣をですね、礼服を私たちに当ててくださいました。その礼服を着ることが天国へ入っていく唯一の条件であります。神の御心は何でしょうか。ヨハネの3章16節、神は一人、その一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これが神の御心なんです。一人も滅びないで、誰が。御子を信じる者、異邦人、ユダヤ人、関係なく、イエス・キリストを信じる者は霊的なイスラエル人となり、その人すべてが救われると、ローマ書11章26節でパウロは言っています。名書の言葉を読んでですね、この時間を終わりにしたいと思います。第2ペテロ第2の手紙の3章8節から10節、今皆様が信じておられるイエス・キリストをですね、皆様の息が絶えるその時までイエス様と共にですね、生きること、共に歩まれることを心から願っております。はい、どうぞ。愛する者たちよ、この一時を忘れてはならない。主にあっては、一日は千年のようであり、千年は一日のようである。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。しかし主の日は盗人のように襲ってくる。その日は天は大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろう。アメン。マラナタ、イエス様はですね、まもなく来られます。 今年残りも少なくなってまいりました。来年は今年よりもいいことがいっぱいあると、そう思って信じましょう。しかしその通りになるかならないかは分かりません。しかしはっきり言えるのは、イエス様の再臨が1年と早まったことです。皆様がですね、本当に、このイエス様と共に歩むことによって、イエス様のこの再臨をですね、心より待っているその一人一人になることを心から祈ります。アメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。